FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからの時間は、武庫川女子大学ラジオ、武庫城ラジオ。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。まあ、毎日ね、生活を送っていると多かれ少なかれ悩みというものは出てくるんですけれども、悩んだ時皆さんどうされてますか？こうすぐにね、お友達とか親しい人に相談ができるという人もいらっしゃると思いますが、中には心に秘めたままね、一人でモヤモヤしてしまうという人もいるかもしれませんね。なんかこうきっかけがあってお話をすると、まあ、もし解決まで持っていかなかったとしても気持ちがすっきりするかもしれませんよね。武庫川女子大学でも学生相談センターを設けて、学生の皆さん一人一人の相談相手として、どんな小さな相談でも一緒に考えて成長への道づくりをサポートしているんです。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫城ラジオは、武庫川女子大学大学院文学研究科心理臨床学専攻修士課程修了、臨床心理士で武庫川女子大学学生相談センターの学生相談員を務める堀さとみさんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫城ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川女子大学大学院文学研究科心理臨床学専攻修士課程修了、臨床心理士で武庫川女子大学学生相談センターの学生相談員を務める堀さとみさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、堀さとみです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
堀さんは2005年に武庫川女子大学文学部人間科学科心理コースをご卒業されました。そして武庫川女子大学大学院文学研究科心理臨床学専攻修士課程を2008年に修了。大学院修了後は臨床心理士の資格を取得されまして、宝塚市の教育支援課の相談センターで、子どもとお母さんのための相談に応じてらっしゃったんですね。その傍らスクールカウンセラーもされていました。その後民間病院の緩和ケアと、そして小児科を担当されておられまして、2018年4月から母校の学生相談センターに来られたということですね。
はい、
はい。カウンセラーには昔からなりたかったんですか？
そうですね、小学校6年生の時に、神戸で阪神大震災に遭いまして、はい、自宅は神戸市の西区だったので、家族に被害とかはなかったんですけれども、やっぱり水もガスも電気も止まって、
はい、
学校が何日も休校になって、壊れた家もたくさんありました、で子ども心にやっぱり不安だった時に、
はい、
神戸市の臨床心理士の方が小学校にカウンセラーとして回ってきてくださって、とても優しいお姉さんとかおじさんとかっていうような印象だったんですけれども、やっぱりその時に初めてカウンセラーっていう職業を知りました。
そうだったんですか。
はい、
その時ってね、どんなお話をしたか覚えてらっしゃいますか？
やっぱり本当に初めての体験というか、何が起こったかすらやっぱり分からないっていう中で、本当に毎日が当たり前に明日が来るっていうこととか、本当に平和に生きていけるっていうことがもう当然の世界で生きていたのに、やっぱり一日でそれが崩れるんだなっていう体験が、おそらく子供ながらにすごく衝撃があったんじゃないかなっていうふうに今は思います。
その時に、どんな言葉をかけてくださったんですか？
ね、やっぱり話を聞いてくれたりとか、
聞くということですね。
はい、で大丈夫だよっていうことで、すごく優しく声をかけてくださったのを覚えています。
印象に残っていらっしゃるんですね。はい、その時のことがね。そうですか。そして臨床心理士を目指すことができる武庫川女子大学に進学されたんですね。
はい、
ねえ、では学生時代どんなことを学ばれたか教えてもらっていいですか？
そうですね、大学で4年間心理学の基礎を学んだ後、大学院で心理臨床を専攻したんですけれども、大学院では講義だけじゃなくて実際に病院に実習に行ったりとかカウンセリングを行ったりとか、そういうことも実践的なこともしていて、すごく充実した時期だったなというふうに思います。
その時ももう将来はカウンセリングをしていくんだっていう思いで。
そうですね、心理師を目指す人ばかりが大学院に集まっていたので、みんなで切磋琢磨しながらやってきた、時期でした。
そうですか、そして、宝塚市の教育支援の相談センターで相談に応じるというところからスタートですね、カウンセリングは。初めてカウンセリングした時ってどういう印象でしたか？
そうですね、やっぱり学校で学んできたこともすごく必要だなとは思ったんですけれども、本当に実践の中で、クライアントさんから学ぶことっていうことの方が本当に多かったように思います。初めの頃はこちらが教えてもらってることが多かったですね。
なんかこう悩んだり、逆にね、堀さんが悩んでしまったりっていうこととかも終わりでした？
そうですね、やっぱり初めはうまくいかないこととかたくさんあったんですけれども、やっぱり失敗したからって取り返しがつく仕事ではないので。
確かにね。
そうですね、なので本当にもう失敗した時はもう落ち込んで考えてっていう中で、やっぱり先輩のカウンセラーの方とか上司の方とかにお話聞いてもらったりとか、一緒に共有することでやっぱり支え合いながら課としてやってきた部分っていうのは大きかったと思います。
そうなんですね。そしてスクールカウンセラーということで、これは神戸市内の小学校に、行かれてたんですね。これ頻度としてはどのくらいだったんですか？
スクールカウンセラーは週に1回、配置されてます、
で悩みを抱えた小学生を相手にするということですか？
そうですね、あとは保護者の方とか、先生からの相談にも乗っていました。
ごめんなさい、私ちょっと勘違いしてました、そういうことなんですね。スクールカウンセラーの役割というのは、学校の先生が受けてもいいし、保護者の方が受けられてもいい、
そうですね、
もちろん小学生の、が受けてもいいということなんですね、でもそうなってくると、こう本当に人間関係の部分がね、多かったじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、やっぱりカウンセラーって学校の中では外から入ってきた立場っていう形になるので、その利点もあるんですけれども、いかにその学校っていう場に馴染んでいくかっていうのもすごく大切だと思います。
そうですね、まず信頼してもらえるっていうこと、ここがね、大事ですもんね、そうですか。さあそして、今年の4月から武庫川女子大学の学生相談センターに来られたということなんですね、どうでしょう、大学生の悩みというのはまた変わってきますか、今まで受けた悩みと。
そうですね、やっぱり大学生ってすごく特有の悩みがあって、やっぱりこう青年後期っていうところで自分とは何かっていう、いわゆるアイデンティティの確立の課題っていうところに直面してくるので、やっぱり他の世代の子どもたちとか社会人大人の悩みっていうのとはまたやっぱり違いますね。
そうですか、聞いたところによると就職活動などについての相談も多く寄せられているということなんですが、武庫川女子大学にはキャリアセンターっていうのがね、あって就活の相談に行く場所があるんですけれども、そことはまた質の違う悩みということですね。
そうですね、キャリアセンターの方ではやっぱり具体的な就職活動っていうところを支援してくださってるんですけれども、学層の方ではやっぱりもっと根本のというか、 自分とは何かっていうところとか、社会で自分はどういうふうに生きていったらいいのかっていうところについての悩みっていうのがすごく大きいです。
あ、でも私も自分のこと振り返ってみましたら、なぜ働かなければならないのかっていうことは考えた記憶がありますね、
うん、そうですよね。
働くって何なのかとかね、なんかそういうことをこう結構自問自答した時期はありましたね、うん、そこでつまずく、なんていうか、つまずくといった言葉悪いですね、こう立ち止まってしまうという学生さんもおられるってことですね、
う
ん、
そうですね、やっぱりもう子どものままではいれないんだけれども、
はい、
でも社会人としてどういうふうに自分がやっぱやっていったらいいかっていうこととか、そのプレッシャーにやっぱり感じてね、揺れ動いているっていう方が多いと思います。
そういう学生さんにまず、うん、どんな声をかけるんですか。まず最初にすることっていうのは、
やっぱり一番初め来た時はご本人がやっぱどういうふうに思っているのかっていうことを私も体感として知らないと、はい、同じところからスタートができないので、初めはどんなふうにその子が今の現実を体験しているのかっていうことを話の中で引き出していけるようにお声かけをしていくという感じですね。
話をしてもらうということですね。まずは思っていることを、
そうですね、はい、やっぱりどういうふうに感じているのかっていうのはご本人しかわからないですし、そこからしか私たちはスタートできないので、やっぱりご本人の思いっていうのをいろんな聞き方を繰り返しながら、私たちがそうなんだっていうふうに思えるように聞き出していくっていうのが一番初めの作業になるかなと思います。
ああ、そうですか。どのぐらいなんですか。人数的には割と多いんですか、相談に来られる方というのは。
そうですね、まあ年間で200人から250人ぐらいっていうふうに聞いてます。
はい、そうですか。相談したいなと思っても、なんか行きにくいなって思ってる学生さんも、いらっしゃいますよね、
う
ん、
そうです ね、
そこどんなふうに考えていらっしゃいますか。
そうですね、やっぱりこんなことで相談してもいいのかなっていうふうに、思ってしまって、
う
ん、やっぱり来にくいとか、やっぱり敷居が高いっていうイメージもまだまだやっぱりあると思うので、学層としてもいかにこう開かれた、学生相談の場っていうのを作っていくかっていうのは日々みんなで試行錯誤してるところなんです。
あ、そうですか、はい、基本的にはどんな悩みでもいいわけですよね。
はい、もう本当にどんな悩みでもいいんです、なので来られた方でもこんなことですいませんとかいう方ももちろんいらっしゃるんですけど、
こんな質問ですいませんっていうことを言うこと自体もうすでに真面目な方ですよね。
そうなんですよ。でも悩みに大きいも小さいもないですし、
やっぱり
ご本人がそれでね思い悩んでるのであれば、それはやっぱりお話しして何か力になれるのであればね、一緒に解決していきたいなっていうふうには思います。
そうですよね、堀さんがカウンセリングをする上で大切にしてらっしゃることって何かありますか。
そうですね、やっぱりいろんな方がご相談に来られるんですけれども、やっぱりどの方も、やっぱり自分で成長していく力っていうのが必ずあって、
はい、
私たちはもちろんそれをサポートするんですけれども、最後はやっぱりクライアントさんの力っていうところ、そこを信じてやるっていうところが一番大切にしているところです。
そうですか。では最後の質問になるんですけど、今後どのようなカウンセラー、臨床心理士になっていきたいと思っていらっしゃいますか。
やっぱり毎日を生きてるとしんどい時期があったりとか、はい、辛い出来事があったりっていうのは誰にでも起こってきますし、そんな時に落ち込んだり思い悩んだりこう投げやりになったりすることっていうのは、やっぱり特別なことではなくって、この人として当然の反応なんだっていうことをやっぱり皆さんに分かっていただきたいし、やっぱり話をすることでそれが少し軽くなったりとか整理されたりとか。
それはありますね、整理されるという部分は大きいですね、
はい、でやっぱりカウンセリングを受ける中でまたこうもう一歩歩き出す自信みたいなのをそこで持てるようになれば、また 健康な自分に、うん、変えていくっていうことがやっぱりできるので、本当に先ほども言いましたけど、こんなこと相談していいのかなっていうふうに思わずに、やっぱり一度ね、カウンセラーに話してみようっていうことで、来ていただけたらいいなっていうふうには思います。
わかりました。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
向こ川女子大学ラジオ、向こ女ラジオ、今夜は向こ川女子大学大学院文学研究科心理臨床学専攻修士課程修了、臨床心理士で向こ川女子大学学生相談センターの学生相談員を務める堀さとみさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向こ川女子大学ラジオ、向こ女ラジオ。ここで向こ川女子大学からのお知らせです。現在向こ川女子大学の公募制推薦入試前期の出願を受付中です。出願登録はすべてインターネットからで、向こ川女子大学の受験生サイトから簡単に手続きすることができます。出願登録と入学検定料の入金締め切りは10月22日月曜日、必要書類の締め切りは10月23日火曜日の消印有効です。また向こ川女子大学公募制推薦入試の出願には前期と後期のまとめて出願がおすすめです。1回の出願登録で同時に複数の出願をまとめた場合、入学検定料の併願割引の対象となり、後期の1回目の入学検定料3万5000円が1万5000円になります。さらに同一試験日で大学短期大学部合わせて4回の併願が可能で、前期と後期合わせて3日間の試験日では最大12回まで併願することができます。詳しい入試情報は入試案内または向こ川女子大学の受験生サイトでご確認ください。入試に関するお問い合わせは向こ川女子大学入試センターまで。電話番号は0798-45-3500 です。以上、向こ川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こ川女子大学ラジオ、向こ女ラジオ。今夜は臨床心理士で向こ川女子大学学生相談センターの学生相談員を務める堀さとみさんをお迎えしました。なんかととても優しい雰囲気の方で、こういう方だったらこう悩みをね、こう聞いてもらえるんじゃないかっていう、なんかそんなね、ふんわりとしたお人柄でした。その堀さんが今勤めていらっしゃるその環境もすごくね、喋りやすいお部屋でね、ぜひ敷居は高くないので、学生さんは何かあったらほんの些細なことであっても、相談してほしいなと思います。次回は JFN 学生ラジオ CM コンテスト2018でブロック賞を受賞した向こ川女子大学生活環境学部情報メディア学科赤岡博之ゼミ3年生のメンバーから稲垣美香さん、古谷真由さんをお迎えする予定です。向こ川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こ川女子大学または向こ女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こ川女子大学ラジオ、向こ女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こ女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ここでプレゼントのお知らせです。今月は先週のゲスト、マルコメ株式会社の上田真奈美さんが研究に取り組む甘酒、プラス麹、麹甘酒のプレーン、豆乳、生姜、柚子、リンゴの5つの味をセットで10名の方にプレゼントします。国産米 100% 使用、アルコール 0%、 お砂糖を使わない自然な甘さで、小さなお子さんも安心してお飲みいただけます。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは10月31日水曜日、番組放送終了後までとさせていただきます。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。